鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小屋敷翔吾アナウンサーです。
はい、小屋敷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今年も残すところ今日を含めてあと5日となってしまいましたね。
あっという間にもう1年終わりですね。
はい、小屋敷さんにとって2019年はどんな1年だったでしょうか。
非常にドキドキした1年でした今年は。
どういうことで。
いや、今年の1月に初めて JRA の実況デビューをして、それから1年間こうレースを実況するようになって、もう毎週毎週緊張して
そうとは全然感じさせないですよね。
そうですかね。もう人生で一番緊張したなっていう2019年でした。
そうでしたっけ、はい、今年の1月でしたっけ。
そうなんです。今年の1月の、3日間競馬の初日にデビューをしました。
なんかね、それが今年はないみたいな気がするぐらいね、もう落ち着いた実況ぶりで、まあ本当素晴らしい超速の進歩でいらっしゃいますね。
ありがとうございます。
じゃあ来年向けてもね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、まあ、先週はグランプリ有馬記念が行われまして、リス・グラシウが強い競馬で引退の花道を飾りましたね。優秀の美ってね、僕も書いてましたけど
優秀の秀がね、はい、リス・グラシウにかけて、
はい、ありがとうございますそういうことですね。
はい、
はい、だけど本当に宝塚記念、そしてコックスプレート、そして有馬記念と春のグランプリと、そして暮れのグランプリを同じ年に制した牝馬は初めてだということで、まあ歴史的な牝馬に間違いないんですけど、それにしても最後にあの強さというのは驚きましたね。
はい、もうまだやめないでっていうような、もったいないような感じるぐらいの強さでしたよね。
はい、そして最後カメラマンの皆さんのところにもの引き上げてきて、カメラの前に立った時の様子というのは、はい、もう本当堂々として女王でしたね、はい、もうすごい素敵なエリス・グラシューでした。
はい、そしてファン投票1位断然の一番人気でしたアーモンドアイはまさかの9着、うん、初めて馬券圏外に敗れました。
なんかちょうどウィナーズサークルの横ぐらいのところで見てたんですけれど、こうアーモンドアイが伸びなかった時のその9万人の歓声がですね、なんかこう悲鳴に変わるじゃないんですけれども、ため息に変わるじゃないけれども、なんか異様な感じがちょっとして、そしてリス・グラッシュの強さにまたみんながわーってなったっていうような感じだったんですけど、
はい、
いやもう本当に信じられない光景でした ね。
アーモンドアイでも負けることがこんなにあるんだっていうのにちょっと私も驚きました。
だってパドックでも、そして返し馬でも本当にもう一頭だけちょっと格が違うんじゃないっていう感じでしたので、はい、こんなことがあるんですね。はい、だからといってアーモンドアイの評価が下がるわけでは決してないので、ね、今年の活躍ぶりっていうのは私たちの胸に本当に深く刻まれてますのでね、幸いにして馬は大丈夫ということですから、また来週期待したいですよね。
はい、はい、来シーズンに期待したいところです。はい、まあ、さて有馬記念終わったんですが、今週末もまだまだ見逃せないレースが続きます。はい、明日中山では2000メートルの2歳ボバチャンピオンの座をかけたホープフルステークスが行われます。
はい、2020年のクラシックへ向け重要な一戦、今年最後の G1 でございます。
はい、
そしてこの番組も今年最後の放送となりますので、番組の終わりには素敵なプレゼントのお知らせもありますので、どうぞお楽しみに。
はい、この後はよしこさんと小塚アナウンサーの進行でお届けします。
はい、ゲストのドクターコパさんに来年のラッキーアイテムなど教えていただきますので、どうぞ皆様メモの準備をなさってください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。2020年はどんな年？ドクターコパさんにインタビューということ ということで、先週に引き続き今週も馬主のドクターコパさんこと小林幸明さんをスタジオにお招きしてお届けしてまいります。
はい、先週は2019年の、コパさんとコパのキッキングと藤田七子騎手についてたっぷりと伺ってまいりました、
はい、そうですね、今週は2020年の抱負などなどについてお話を伺ってまいります。それでは早速ご紹介いたしましょう。ドクターコパさんこと小林幸明さんです。
こんばんは。
今週もどうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
今日もたっぷりお話を伺わせていただきますが、まずは先週も話題に上がりました愛馬のコパのキッキングについてですが、来年の指導はどのレースからになりそうですか？
今年僕はわがままをずっと言い続けたんで、来年はもう村山明調教師に任せて、前座って会った時もどういうふうに行くのかって、まあ、何気なく聞いてるんですよね。つまりドバイの方向行くの、はい、それともフェブラリーへ行くわけ、
はい、
でそのによって全然違うでしょって話をしたら、ちょっとそれも待ってください、根岸を使ってきた時点ではドバイへ行くのかフェブラリー行くのかまだ未定だと思うんですよ、
はい、
多分ね、
はい、
そうするとそこの時点で彼がどういう判断をする、ジャッジをする、
はい、
ただ僕は個人的には今年取り損なった JBC のスプリントを7個で取らせてやってくれと、一つだけわがままを聞いてくれっていう話はしようと思ってます。
それが、うん、7個騎手に対してのおばさんの願いなんですね、
う
ん
う
ん、
そうそう、 G1 を取らして、今度は G1 を取らせてあげて、うん、まあ、交流でも、
はいはい、
で後の短距離ってそれしか G1 ないですから、
うん、そうすると多いですし、
多いです ね、
ね、
だからそれはオーナーとしてわがまま言わないって言ってんだよ、言ってんだけど、また約束を多分、だからその時になったら多分独特の言い方、あきら俺夢見ちゃったんだよね言っちゃうと思いますよ
はい、あ、ネギシまではわからないけどドバイという選択肢もあると、
と思いますよ、す、ね、去年もさんざかり言ってましたから、ね、それをだからダダッと俺が言ったわけですから、
うん、はい、で今これまで七子騎手にということでしたから、もうずっと七子騎手とのコンビは続くと、はい、それでよろしいわけですね、はい、はい、
あのコパのキッキング以外にもたくさんの期待馬がいると思うんですが、来年2020年で特に期待している馬がいれば教えていただきたいんですが、
は
い、
そうですね、コパ のオーシャンズっていう馬がいたんですけれども、それの子供がやっと3歳の1月にデビューしてくるだろうと思ってるんですね。
コパのオーシャンズの子供、
子供がですね、
はい、
であとはどうでしょうね、今年の明け3歳は大砲がいなくて、今度明け2歳も大砲がいなくて、リッキーの子供が出てくるまでじっとしてなきゃなんないんです、このコーナーは。
あ、そういう感じに思ってらっしゃるんですか、
はい、
運
ってやっぱりこういうふうにこうずっといいってことはないんで、どこかにポイントを絞ってくる、
はい、
まあ、今年は藤田七子に重賞を取らせるポイント、で来年はそのリッキーの子供が出てくるまで、
はい、
やっぱそれくらいリッキーの子供はいいんで、
ね、コパのリッキーは守護場入りいたしまして、
うん、
大変人気なようですね。
そうですね、今年の春生まれたのは150頭生まれました、ね、
150頭ですか、
はい、初年の参加が、
はいはい、80頭ぐらい見ました。
あ、ご覧になったんですか、
はい、
ご自分で回って、
回って
素晴らしい、いかがですか、どんな子たちが、
やしまっすぐだし綺麗なも多いですね。
です
僕は自分で初めてこの世に出てきたリッキーの子供を買おうとしてたんで、その1月27日のネギシスエクスの日に生まれたって聞いたん で、
はい、
でそれを3月の頭に行って、もうとりあえず牧場にその馬買いますって馬を見ないで言ってあった、
はい、
ただそれはすげえいい馬だってびっくりしちゃった。俺っていい加減に買ったものがいいんだなと思って、
いやいや、あれですけど、でもそういうふうにね、初めての子供は絶対ご自身が持つって
、
もうずっと決めてらしたんですね、
はいはい、
でもじゃあいい馬に巡り合いましたね。
当たっちゃいましたね、走る前に言っちゃいけませんけど
これお母さんがレディマールボロという馬で、
はい、
お兄さんがゴールドラグーンで現役で中央で3勝マークして交流重賞にも出走しているという、その、弟に当たるわけですね、
はい、ね、今ですね、じゃあお兄さんも活躍して、ぜひ楽しみにして、
はい、やっぱり風水効くななんて変なところで思っちゃったりしてね、
そうもうぜひ私たちは
ね
最初の子供ってつまり長男っていうことですもん ね、
そうなんですね、この世に出てきてね、はい、名前も決まってるんですよ、リッキーボーイ、
リキボーイ、覚えやすいです
誰もつけないでね
そしてもちろん小林さんといえばですね、風水で毎年お伺いしてるんですが、
はい、
来年2020年っていうのはどんな年なのでしょうか。
ね、豊かに楽しんだもの勝ちなんですよ。
豊かに楽しんだもの勝ち、
だからもう楽しんじゃったもの勝ちなんです、
う
ん、 だからうじうじする必要もないし、うん、なんかこう考えすぎることもない。だってオリンピック来るんですよ、
はい、
世界中が、ね、お祭りしていいよって言ってるわけですから、はい、乗っちゃわなきゃ、
あ混んじゃってやだわとか、うん、そう思わないように
全然、はい、もう飲んでも楽しいですね。ともかく世界が許してくれたんですから、いいよ日本遊んじゃって楽しんじゃってさ、ね、世界で唯一お祭りしていいというお墨付きをいただいた国ですから。
そうやって考えたらいいんですね。
前向きですよね。
じゃあその幸運を招き入れるためには、うん、その騒いじゃっていい楽しんじゃっていい心豊かに暮らせばいいっていうことですね。いい、はい、その中でもどんなこと何か注意するとすれば、
まあ、色はね、ええ、グリーンとか茶色とかゴールドなんて、つまり健康志向の色ですよね、
はい、
でグリーンって人気と才能とか自分を生かすっていう色でもある、蘇るっていう色もある、
あリフレッシュみたいな感じですね。
そういう気持ちを持ってる必要があるでしょ。で茶色っていうのは土ですから、育てるっていう、育むっていう、あと日本人は大事なものを土の中埋める暮らし性格がありますから。
そうですね、はい、小判とかね、
そう、はい、必ずだからなんか大事なものはちゃんとしとけよっていう、はい、ことでしょうね。あー、まあ、ゴールドはタイミングの色ですからね、
うん、
ですから、まあ、そんなことをちょっと考えれば、
ゴールドは比較的毎年こうやっぱりね、
21世紀はずっとゴールドラッキーですからね。あと食べるものがね、
はい、
あのチキンとそれからチーズと根菜なんですよ、
はい、
でチキンってやっぱ金運でしょ、
はい、
豊かにって意味ね、はい、でチーズって人間関係なんですよ、
はい、
で根菜はまあ何があっても頑張る、
はい、
まあ、茶色がラッキーな年ですから、まあ、根菜っていうこともあるんでしょうね。
あ、そうですね、ね、ね、はい、はい、
まあ、そんなような全体イメージで、お金とそれから人間関係と、根気、まあ、健康、はい、まあ、こんなようなことを注意しておきなさいっていうことでしょうね。
はい、うん、はい、繰り返します、うん、チキン、チーズ、根菜でございます、はい、グリーン、ゴールド、茶色です、はい、
そしてあの先週有馬記念の予想の時に、あの数字で言うと3と6と9が
という
お話でしたけども、そのあたりは馬券のまあ買い方にも我々つながってきますかね。まあ、
今年の5と8を見りゃ分かる通りね、だ
ってもう素晴らしい結果でしたからね、はい、
まあ、だからその辺の数字ですね、はい、あと色が今言って、だから6枠のグリーンっていうのを、だから例えば茶色を2枠の黒と考えるのかっていうアイディアも実はあるわけで、
あ、
それは、まあ、今年から来年、今年の暮れから来年にかけての前半のこう2枠の出具合を見てきて、あのアイディアとして加えればいいかと、
はい、
ね、やっぱ データも必要ですからね。
分かりました。あとはそのなんか買う上での注意点ってありますか。
やっぱり馬券ってその個人の性格出ますよね、うん、日頃大きなこと言ってもなんかね、買う投票になるとこう塗り方が一方ちっちゃくなっちゃったりするじゃないですか、うん、その辺で自分の性格を変えるための馬券っていうのと、それから運をね変えるための、だから僕はあの負けてもラッキーなマックの数字を買ったりするわけですよ。
あ、
そうすると負けても運は良くなる、それから勝ったら振る舞っちゃうっていう、まあ、その2つの考え方ですね、うん、だから負けて喜び、勝ってみんなと喜ぶと、
うん、
ちょっとだんだん下向いていく気持ちもありますけどね
あと運気の良い騎手、調教師も教えていただけますか、
うん、僕は若手の騎手が来年は相当やるんじゃないかと思っていて、
はい、
まあ、この19年にデビューした若手は要チェックだと、
はい、あの新人たちが今年は
当たり年ですよ、あれ
活躍しましたね、
たくさん勝ちました、
はい、
だからそういうところで馬券の買い方も、まあ、困った時のね減量機種、
はい、はい、
うん、いいと思いますよね、
はい、
あとやっぱり藤田奈々子も再来年、まあ、だから2021年の方が彼女にとっては充実するんだけれど、19年の勢いを持っていけばいいし、僕は彼女には来年は70勝を目指せって言ってるんですね。できない数字じゃないと思う、
はい、
そうなってきた時に若手の騎手が50勝台まで来たら、
はい、
ベテラン騎手おろおろしてませんよね。
そうですね、うん、はい、若手騎手、そして七子騎手にも注目ということと、うん、調教師はどうなのですか。
これも若手の調教師なんだよね、
うん、
だからもうこの規制の事実のようにずっと勝ちくら上げてくる、
はい、
もういい馬がたくさん入る厩舎、
はい、
まあ、これはもちろん馬券の上で抑えるべきなんだろうけれど、好きな馬が若手の直接の厩舎にいたら追っかけてみるっていうのも来年のキーワード若手ですか。
そうするとこの秋だって、はい、あの斉藤隆調教師や、はい、ね、松下調教師も若手で G1 取られてますもんね。もう来年つながるっていうことですかね。
そうなの、秋からはもう来年動いてますからね。
うん、
だからそういう見方として ともかく楽しく豊かに楽しんじゃった者勝ち、そして若手っていうキーワード、この2つで言えばいいんじゃないですかね、
はい、なるほど、
これ覚えておきましょう、
ちょっと一つだけ、ゴールドはゴールドっていう名前がついてもいいんですか、
いいんじゃないですか、
わかりました、はいはい、グリーンもそうですね、
はい、そうですね、
はいはい、ちょっとね、はい、プチ質問、
はい、ちなみに私もグリーンつけた場面ありますよ2歳の、ね、2歳のデビューに、
はい、ありがとうございます。
そしてコパさんから開運グッズもまた、
はい、ね、またいただいております、
はい、キーホルダーを今回はいただいたということで、は
い、ありがとうございます、
ありがとうございます、ご好意で、はい、このグッズはあのリスナーの皆さんにプレゼントしたいと思います、はい、後ほど、応募の詳細はご紹介しますので、どうぞお楽しみに、
はい、そして最後に来年2020年のコパさんの抱負を教えてください。
また重症化って呼んでもらいたいな
ぜひぜひ
ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。そうすると私たちも再来年も番組が続くように努力いたします。
いや、これずっと続けてくださいよ。
ありがとうございます、はい、来年もコパさん、そして相葉の活躍お祈りいたしておりますので、はい、ぜひぜひ楽しいシーンたくさん見せてください。
ありがとうございました。
先週と今週お忙しい中本当にありがとうございました。ました、ドクターコパさんをスタジオに迎えしてお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞レースを展望していきます。
その前によしこさん、はい、先週の有馬記念、はい、見事的中だそうで
もう本当にあの4頭選んで、はい、その4頭の単服を全部買うって申し上げましたところ、リスグラッシュの単服が当たったということで、はい、まあ、こういう方も有馬記念ならではですね、
はい、そうですね、はい、さあ今週は明日土曜日に中山で行われる芝 2000m の G1 ホープフルステークスを展望していきます。
はい、
2013年まではラジオ日経杯2歳ステークスで、2014年にホープフルステークスへと変わって、はい、G1 昇格3年目となりました。
そうですね、
はい、これまでの過去10年を振り返ると、1番人気5勝で2番人気1勝、まあ比較的上位人気の馬が活躍するレースとなっています。
はい、
27日金曜日正午の時点の中山競馬場天候の発表が晴れ、芝コース量、ダートコースやや重の発表です。また28日の中山競馬場は晴れの予報、1日を通して降水確率は0% ということで、 はい、お天気には恵まれそうです。
良かったですね。ちょっと寒いかもしれないのでね、暖かくしてね、お出かけいただきたいと思います。
はい、
はい、
ホープフルステークス、よしこさんどんな見解でしょうか。
はい、もうここからね本当にね活躍する馬が出ていますからね。
はい、去年はサツキ賞馬となったサートルナリアですか、
勝ちましたもんね、今年もコントレイルですよね。まずは注目、あのディープインパクトの後継馬じゃないかという声も高いわけなんですけれども、やはりこの馬がどんなレースするかというのを見てみたいと思っています。で、相手なんですけれどもたくさんいますね、はい、あの今年はハーツクライの2歳馬がとっても活躍しているので、ワーケアですよね。そしてその隣の6番のナリノモンターニュもおじさんがハーツクライということなんですよね。
はい、おじさんがハーツクライ、
はい、おばあさんがアイリッシュダンスですからね。はい、そして、ゴールドシップ3区のブラックホールでしょ、さらにドリームジャーニー中山得意ですよね、ベルトライゼンデ、はい、そしておばあさんがシーザリオ、オーソリティ、この5頭に流してみたいと思います。2番から1番、5番、6番、7番、11番です。
はい、
はい、マレンです。
マレンで、
はい、
しっかりとねここ当てて、はい、1年を締めくくりたいところですね。
締めくくります、
はい、
小屋敷さんは、
私はよしこさんの最後に名前が上がった11番のオーソリティに期待したいと思います。
はい、
このレース、まあ、ワーキアにしろコントレイルにしろ東京での活躍馬が結構多いなという印象を受けて、中山の2000を走ってるのってのは本当に限られてくるんですね、ですからこのコースで勝っているというのは非常にアドバンテージになると思いますので、オーソリティ、まあ、シーザリオの血を引くというところで期待したいなというふうに思います。
はい、中山で勝ってる馬はこの馬だけなんですね。
本当にそうなんですよ ね、ですからやっぱりコースの適性というのも一つ鍵になってくると思いますので、
はい、だけどメンバー面白いですよね。
いや本当にもう来年の競馬を占う重要な一戦になることは間違いないですね、
はい、楽しみです。
はい、それではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
お願いします。
名古屋第一さんから、 ホープフルステークスは母の父エルコンドルパサー、母の母がアイリッシュダンスという決闘に胸が躍る、なりのモンターニュに期待します。
一緒ですね、
吉田さんと一緒ですね、はい、相手はシーザリオの孫オーソリティとブルーリッチリバーの孫にあたるブラックホールに期待します、はい、ワールドエースさん、ホープフルステークスはベルトライゼンでの3連勝に期待します。今年も楽しい放送ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします、はい、
ペルーサ君さん、ホープフルステークス今年最後の G1 レース、最後はリーディングジョッキーとリーディングブリーダーのコンビが送り出すワーキアに期待します。
なるほど。
先日テレビで放送の吉本新喜劇で毛細血管がいっぱい詰まってるとこワーキーのワーキーがワーキアに聞こえたのは私だけでしょうか
神の声になるといいですね
そうですね中堅さんから、ホープフルステークスはコントレイルを本命にしたいと思っていますが、中山芝 2000m で実績があるオーソリティが気になっています。大一番で勝負強い池添騎手ですから直前まで悩みたいですね、と。一撃さん、いよいよ明日で今年の中央競馬が終わりますね。最後は勝って締めくくりたいものです。ホープフルステークスはコントレイル、オーソリティ、ワーキアの馬連3頭ボックスで勝負したい。配当が安くても当てたいです。
あ、最後はね、当てたいです
ですね。うまいもんさん、ホープフルステークスはコントレイルの単勝3連複軸1頭流しで勝負します。東京スポーツ杯2歳ステークスは次元の違う競馬をしたのでここも期待したい、うん、東京大賞典はオメガパフュームから狙ってみたい。多いなら必ず巻き返せると思います。ミルコデムーロ騎手の意地にも期待したいです。
はい、皆さんどうもありがとうございました。すべてご紹介できず申し訳ありませんでした。でもね、今年もたくさんのメール、皆様どうもありがとうございました。来週は2020年新年最初の放送となります。いつもと違って土曜日にお送りいたします。土曜日1月4日の午後4時半から番組はスタートいたします、はい、東西金杯の展望を中心にお届けする予定です。
はい、そしてその次の週、翌週からは今まで通り金曜夜8時30分からの放送となります。1月10日の放送では特集で1月の重賞思い出のレースをお送りする予定です。
お聞きの皆さんの予想、1月の思い出のレースもぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は明日土曜日だけ競馬が行われます。中山阪神の2つの競馬場での開催です。
土曜日の中山競馬場では G1 ホープフルステークス、そして地方競馬と JRA 所属の若手騎手が頂点を目指してその腕を競う2019ヤングジョッキーズシリーズのファイナルラウンドが行われます。
はい、全国の地方競馬場で実施されたトライアルラウンドを勝ち抜いた JRA と地方競馬それぞれ7名のヤングジョッキーがポイント制で順位を争います。
はい、その土曜日の中山競馬場は新日本プロレス競馬スペシャルイベント in 中山競馬場が行われます。人気レスラーの棚橋ひろしさん、重心サンダーライガーさんが来場され、ホープフルステークス、そしてヤングジョッキーズシリーズの表彰式でプレゼンターを務めます。
はい、そして土曜日は通常の払い戻し率を引き上げ、中山阪神で行われる24レースすべての競争の全投票法の払い戻し率は JRA スーパープレミアムとしてすべて 80% に設定されています。3連単もウィン5も 80%。
はい、ぜひお買い上げくださいませ、はい、最後に番組からプレゼントのお知らせです。
今日ゲストでお越しいただいたドクターコパさんこと小林幸明さんのご好意により、ドクターコパの開運元気根のキーホルダー、ネズミ年のキーホルダーということですね。
はい、
そして今月番組にご出演いただいた写真家の内藤律子さんのご好意により、サラブレッドカレンダーとトネッコカレンダーをそれぞれ5名様、合わせて15名の皆様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組のメール投稿フォームからプレゼントの送り先、住所、氏名とご希望のプレゼント名をお書きの上ご応募ください。キーホルダー、サラブレッドカレンダー、トネッコカレンダー3つあります。
はい、
締め切りは12月31日、年内いっぱいとなっています。 送り先が書いてありませんとプレゼントをお送りすることができませんので、
そうなんですよ、
ぜひご応募のメールにはあなたの住所そして氏名を忘れずにお書きください。
忘れずにお書きください。たくさんのご応募お待ちしております。そして明日土曜日ね、8レースに、
はい、
グリーンチャンネルで吉子が見た今朝の大地で追っかけておりますレシデラローナが出走いたしますので、はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。では2019年最後の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
2020年最初の放送は1月4日土曜日の午後4時半スタートです。また来年も元気にお耳にかかりましょう。どうぞ良いお年を。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。